さんおはようございます。
おはようございます。
それでは初めにお祈りします。天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今日も礼拝の前にあなたに賛美を捧げられることを心から感謝します。どうか今私たちのところに聖霊を注いでください。私たちの心があなたに向かって開かれるようにしてください。あなたの御言葉によって私たちを祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美します。イエス様は十字架によって私たちに本当の愛を示されました。イエス様、あなたの十字架を感謝します。様は私たちのただ中に生きています。イエス様と一緒なら何も恐れることはありません。
Thank you. ただいまから5月第5シリーズの礼拝を行います。目を閉じて黙想し、礼拝の心構えをいたしましょう。賛歌、感謝のために。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よう。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。お祈りいたします。御在天の父なる神様、皆を心から賛美します。すぐる一週間もあなたによって守られ導かれたことを覚え感謝いたします。5月の第5手術を迎えました。今日も神様がそれぞれの場所から私たち一人一人をこの教会に導いてくださり、共に礼拝を守ることができますことを感謝いたします。雨模様の朝となり、これから梅雨を迎える頃となりました。この大地に降る恵みの雨が自然と、そして私たちの日々の暮らしを支えてくださることを感謝します。先週は伊勢志摩サミット、それに続くアメリカ大統領の広島訪問と、国内で大きなイベントがありました。特にアメリカ・オバマ大統領による核廃絶に向けた演説はとても素晴らしく感銘を受けました。私どもは核廃絶はもとより、戦争のない平和な世界が来ることを切に祈ります。また本日は、平和と命に出会う旅に参加してと題して、山口環奈さん、内堀屋根の証があります。平和とは何かということを今一度立ち返って考えたいと思います。本日の宣教は、最後のものにもと題して、羽沢兄弟が取り継いでくださいます。羽沢兄弟を聖霊で満たし、 私たち一人一人に必要な御言葉を大胆に語られますように祈ります。御言葉を聞こうとしている私たちの心を整え、大きく開いてください。そして御言葉を聞くばかりでなく、行う力をもお与えください。今日から始まる新しい一週間が神様に喜ばれる一週間でありますように、心からお祈りいたします。礼拝の始めから終わりまで聖霊が共にいて導いてくださいますように祈ります。始めにあたり感謝と願いを、ここに集まったお一人お一人の祈りに合わせ、救い主イエス・キリストの御名によりて祈ります。アーメン。賛美します。新編賛美歌21番です。支障のない方はどうぞお立ちください。 一緒に主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にまします我らのうちよ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になりごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、身と力と栄えとは限りなく万寿のものなりなり。アーメン。おかけください。山内かんなさん、内堀姉により証しをいただきます。
皆さんおはようございます。私は、今回、3月28日から4月5日まで平和と命に出会う旅というポーランド、リトアニアに、旅を、してきました。その前にまず自己紹介を、長崎大学大学院教育学研究科に所属しています山口環奈といいます。よろしくお願いします。ですね、今回の平和と命に出会う旅というのは、前牧師である友野先生が今常盤台教会にいらっしゃるんですけれども、企画をしてくださり、約30名ほどで、いろんな教会から、日本各地のいろんな教会から、常盤台を中心に広島や筑波など、西南学院の高校の方から、いろんなところから、30名ほど参加して、ポーランドの方へ行かせていただきました。まずこの旅のお話を、聞いたときに、やっぱり私が、どうして参加しようかなと思ったのかというと、やっぱり昔、高校生の頃からですね、私は平和活動に携わっていて、アウシュビッツに一度、訪れてみたいという気持ちがあったのと、きっとその自分でポーランドやリトアニアに旅行するってなった場合に、アウシュビッツはなかなか訪れる機会がないところだろうなと思って、今回、祖母と一緒に参加させていただくことにしました。今回はその旅すごく、9日間なんですけれども、本当にたくさんのところに回ったので、その一部を紹介させていただきたいと思います。まず、初日はあれ、初日はまずリトアニアに、行きました。で、次にですか。リトアニアまでですね、やっぱり、成田国際空港からヘルシンキ空港でまで約10時間、そこから乗り換えをして、1時間ちょっとということで、約12時間ほどのフライトを経て、リトアニアの首都のビリニュスというところに、着きました。写真が2枚ほどあると思います。こんな感じで大勢で、できました。次にお願いします。で、リトアニアで、主に訪れたところとしては、ビリニュスバプテスト教会といって、子どもたちが、こういうふうに、普通に学校として、学んでいるところでした。で、そこでその子どもたちと、一緒に交わりの時を持ちました。で、 このようにですね、右手の写真が、リトアニアの青年、神話を目指しているという青年 と、左側が日本の時話題の、高校生の男の子なんですけれども、その2人がコラボして、みんなで、アメージンググレースを歌ったりというふうな、交わりの時を持たせていただきました。次にお願い。次にカウナス歴史地区というところにも行きました。カウナスというところは、ビリニュスが今首都リトアニアの首都なんですけれども、昔その一時期ポーランドに占領されていた時に、首都として、栄えたところになります。で、主な、ところとしてはまた杉原千畝さんご存知でしょうかの、命のビザで有名な杉原千畝さんの、記念館へ行ってきました。そこ、外観はこのようにですね、ユダヤ人の方々がこうビザを求めてこう集まってきたというふうな、お話が有名ですけれども、外観はこのようになっておりました。で、実際に発行された命のビザやその命のビザを発行していた机、そこで写真が撮れたんですけれどもこういうふうに、撮ってきました。で、リトアニア料理はこのセペリナイっていうものをいただいたんですけれども、中にひき肉みたいなものが入っていて、ロールキャベツのジャガイモ版といったら分かりやすいのでしょうかいうような感じで、こういう有名なものをいただいたんですけれども、やっぱりこういう料理とかまで含め、友野先生や事務局の方が全てその私たちに何をこう食べてほしいとかいうところまで考えてくださって、レストランと予約してくださっていたのも、私たちがすごくこの旅を楽しめた一つの要因だと思っています。次、ポーランド29日から4月4日まで、行ってきました。でポーランドの首都ワルシャワに大体滞在していたんですけれども、その中で主なものとしてはポーランドユダヤ人歴史博物館といって、ワルシャワ放棄から、だって2013年に、オープンしたばかりのユダヤ人歴史博物館なんですけれども、このようにユダヤ人のその何て言いますか、聖堂みたいなものや、も含めユダヤ人のその昔の暮らしだとか、もうその迫害の歴史まで全てを、網羅している博物館になっていました。かなり大きいところで、全て見るのはちょっと難しいという感じでした。でこういうふうにユダヤ人の街っていうのが再現されて、いました。でその後、ワルシャワ旧市街に私たちは向かいました。すごく、見ていただいている通り雰囲気のあるいい、街でした。で、これもポーランド料理なんですけど、ピエロギっていう、餃子みたいなものですね。で3種類中になんかいろいろ入ってたんですけど、後ろにあるサワーソースとをつけて食べるというような、料理をいただきました。でまたショパン、ワルシャワはショパンが生まれた地ということで有名ですけれども、ショパンの博物館にも行かせていただきました。で、夜にはこういうふうに民族舞踊をこうご飯を食べながらですね、みんなで見たりとかいろんな体験をさせていただきました。でまたクラクフという都市にも行きました。クラクフっていうのはちょっとワルシャワから電車で 1,2 時間ほど離れたところなんですけれども、昔首都として置かれていたところで、ナチスの軍司令部が置かれていたところでもあって、第二次世界大戦の、戦災は免れたと言われている都市です。なので、日本のような京都、日本の京都のような感じで、昔の建物というのがかなりたくさん残っていました。こういうふうに馬車もですね、実際にいました。 でそこではシンドラーの工場というところを見学しに行きました。シンドラーのリストという映画を、ご存知の方もいらっしゃると思います。こういうふうに実際にその工場で働かれていた方々の、まあ、ユダヤ人をこう働かせていたんですけれども、最初はやっぱりこう搾取しようという気持ちが強かったということですが、まあ、最後の方はこう助けてあげようというふうな感じでこう変わっていったというところがこう展示されていました。まあ、こういうふうにですね、実際使われていたもの等も残されておりました。で、今回私が、訪れたいと思っていたウシュビッツ収容所、ビルケナウ収容所の写真です。これは実際に撮ってきたものなんですけれども、本当に、まあ、撮るのもはばかられるようなものや、まあ、私のこう気持ちとしてもなかなか写真を撮るということができなかったので、一応この2枚こうガイドブック等にも載っているような写真を選ばせていただいたんですけれども、まあ、実際に本当に、大虐殺が行われた場所に行くということで、とてもまあこう行く日が近づくにつれてちょっと行きたくないなっていう気持ちもこう出てきたんですけれども、こうみんなで行ってきました。で、この旅には、三宅翔子さんというポーランドに今在住されている方なんですけれども、もう一緒に同行してくださって、ほとんど、日本語で通訳を聞きながらこのアウシュビッツやビルケナウ収容所を回ってきました。やっぱり実際にその死の壁といって、政治犯が、まあ、銃殺されたような場所だったり、大虐殺が行われたガス室に入るととてもやっぱり空気が冷たく感じられて、ここにいる人たちの希望とか何なんだろうなというふうに、とても深く考えさせられる場所になりました。この右側がウシュビッツ収容所で、左側がビルケナウ収容所といって第二収容所なんですけれども、アウシュビッツよりももっと多くの、人数を収容していたと言われる、ここも線路がずっと奥に立っている手前のところが入り口、奥の方が入り口なんですけど、そこからずっと電車で人が運ばれてくるというようなところになっていました。でその後クション主城という、まあ、ナチスの軍司令部が置かれていたと言われているこのポーランドで3番目に、まあ、有名なお城だというふうに聞きました。見ていただく通りとても綺麗なお城で、内装もかなり、これ天井左側ですね、なんですけど天井なんですよね。天井にこういう絵がたくさんあるような、本当に綺麗な内装のお城でした。しかし、こういうふうに地下の方は、コンクリート、きれいな内装がコンクリート等で固められて、まあ、軍の司令部が置かれていたということで、まあ、右側の扉みたいなものがあるんですけど、これは隠し扉で、ナチス そのヒトラーが来るとき、まあ、本当に定かに来たかは分からないんですけれども、来る時に備えて作られたと言われている隠し戸があったりして、やっぱりこういう綺麗なものの中にもそういう面影が残っていました。で私たちはそのフィクション主場の、まあ、使用人さんたちが実際使っていたと言われていたところにホテルがになっていたので泊まってですね、こういうちょっとメルヘンな感じのホテルで、最後の夜その地下で、みんなでお食事をいただきました。でその次の日にシフィドニツァの平和教会とヤボルの平和教会という世界遺産にも、されているところに行きました。これ実際に見ていただくと分かるかもしれないですが、木造になっています。で、中もすごく荘厳な感じなんですけれども、やっぱりその時代を生きられた方々の、まあ、信仰とかすごく感じられるような場所になっておりました。中もですねこういう感じですごく綺麗な教会になっています。 でヤボルの平和教会もちょっと似てるんですけれども、やっぱりその文字が読めない人のためにこう絵を、聖書の絵をですね、こう壁にたくさんというかほぼ全面にですね貼り付けていて、それもすごく見応えのあるようなところになっておりました。まあ、こういうふうに、左側は全体を撮ったものなんですけれども、もう本当に全面に絵が貼られているという状態です。で最後の、まあ、日曜日ですね、ワルシャワ第一バプテスト教会にお邪魔して、実際に教会の方々と一緒に礼拝を守りました。そこでは、まあ、友野先生が最初にこの旅のことをお話しされて、荒竹兄弟という、時話大の兄弟が、自分が帰られたお話を皆さんの前でしてくださって、その隣に移られている女性の方が三宅翔子さんという、方で通訳、この日も通訳をずっとしていただきました。で実際に私たちは、賛美歌を練習していたので、まあ、そのピアノの奉仕 と、賛美の奉仕という形で皆さんの前に立たせていただきました。で、そのこういうふうにすごく温かな交わりの時を持たせていただきました。でその後地下でお昼ご飯までこう用意していただいてですね、で右側に移られている方が、まあ、ポーランド人なんですけれども、当時そのユダヤ人をかくまったことで、アウシュビッツ収容所に送られたという経験をお持ちの方で、やっぱりその通訳しながらも本当に、まあ、三宅さんは涙されているんですけれども、そういうふうな、実際にあった生々しいお話というものを聞かせていただく機会がありました。で最後はまあ自由行動ということで、こういうふうにまあ若者で結構集まってですね、ご飯を食べに行ったんですけれども、そこでの、まあ、私が今回この旅で、出会えた方々っていうのがすごくいろんな、背景だとか、いろんなところに住んでいる方々だったので、たくさんのお話を聞かせていただけたんですけれども、この中で、この写真に写っている中でもやっぱりその全然神様を信じていなかったけれども最近、洗礼を受けて帰られたというお話をされる方や、まあ、ずっとクリスチャンホームで育たれたという方など、本当にいろんな境遇の方々がいらっしゃって、そういう方々とこの9日間を過ごせたことで、とっても、うん、その、まあ、アウシュビッツ島にも行かせていただいて、実際にそこでの主の希望だとか、うん、その実際に当時生きられていた方々っていうのが、どういうふうにこの主の道を選択していったのかっていうふうな、たくさんの議論っていうものをすることができたというのは私にとってすごく有意義な時になったなというふうに感じています。で、多分写真はこれで終わりなんですけれども、実際にその三宅翔子さんや、事務局の方々で友野先生が、この旅の計画からですね、本当にたくさんのところで、働いていただいて、また実際にそのポーランドに行った時にドイツに住まれている方々だとか、たくさんの方々もその一緒に私たちの旅に参加していただきました。でそこでの出会いっていうのも、全て神様が、準備してくれたものだと、思っています。で本当にそういう旅に、出会いを与えてくださった神様に感謝するとともに、今回この旅に関わってくださった皆様や、祈って送り出してくださった教会の方々に本当に感謝したいなというふうに思っています。拙いお話で申し訳ありませんが、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
今ほとんどカンナがしてくれましたので、私はまたの機会にしたらいいのかなと思いつつ、一応ポーランドの場所とかですね、見ていただければと思います。あのようなヨーロッパの位置です。歴史的にかなり、ロシア、昔のソビエトに占領されたり、ドイツから侵攻されたりして、とても苦難の道を歩んできた国のようでした。もうこの辺ご覧になったので、アウシュビッツにちょっと焦点を当てて少しお話をしたいと思います。ざっと言っていただいていいですか。どんどん言って。はい、すいません。アウシュビッツってよく皆さん聞かれるところなんですけど、私もだいたいざっとしか意味とかあったこととかを知らずに回りまして、今度初めて身近なものになったのかなと思いました。次お願いします。アウシュビッツで亡くなられた方の数だそうです。いろんなユダヤ人が一番多いんですけれども、ポーランド人、ジプシーとか、ソビエトの人、そしてその他となって、全部で殺害された数が110万人ということが記されていました。本当に一つの国がなくなるような人数だったんだと思います。この辺はそこの写真なんですけれども、さっきカンナが申しましたように、アウシュビッツって言われるところ、そこはだいたい地図をその後に入れてたのかもしれませんけれど、ポーランドのオシフィエンチム市郊外のに作られたものなんだそうです。そしてその収容所の場所は、ドイツ語でアウシュビッツ市というふうに後から変えられて、それが強制収容所の名前になったということでした。そしてそれは1940年くらいにできてるんですけれども、1942年のからはヨーロッパにおけるユダヤ人絶滅センターとなりましたというふうに書いてありました。ダビデの星のマークをつけられて収容所に運ばれた人たち、列車から降り立ったところで労働に耐えられると判断された人たちを収容し、他の人たちはそのままガス室等で殺されていったということです。写真はないんですけれども、ビルケナウという第二収容所っていうふうに言われていますけれども、その一つの中に建物はほとんど木造だったんですね。そこにトイレがありました。いくつかの便器が何にも仕切りのないところにただ並んでいるだけでした。冬は極寒の地で木造の隙間だらけのその建物、何も覆うもののない場所、どんな気持ちでその御用を出していたのかなって胸が塞がれる思いでした。今度の旅行はお天気には本当に恵まれていたのですけれども、ここを訪れた日だけは冷たい雨の降る日で、まるでこの場に立つことの意味を問われているような気がいたしました。あと時間があれなのですいません、今度また機会があったら写真の方は見ていただこうと思います。私の気持ちとして、そのヒットラーに代表されるナチスドイツを作ったのも、また杉原千畝さんのような崇高なことをしてくださった方も、みんな神様が作られた人、それで本当に神様なぜなのですかという問いしかありませんでした。今月号のバプテスト誌に 奥田智史先生が悪の内在化ということについて文章を書かれていました。キリスト教信仰はイエス様が最後の晩餐の折にユダに言われた私ではないでしょうという言葉にいやあなただという言葉をおっしゃったということ、それを受けたユダにではなくて自分の中に悪を見出すことから始まるという言葉がありました。少し自分の言葉になっていますけれども、本当に自分の中にもいつそういうことが出てくるのかなって思うようなところがあります。そしてそれを認めて許し合うところにしか平和を作り出すことはできないということをこの証を書きながら思わされました。アウシュビッツの写真その他いろんなことはまた学びたい、私は皆さんと一緒に学びたいなと思います。それでまたそういう機会があればなと祈っています。ご一緒に学びたいなと思います。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。マタイによる福音書5-9。この御言葉によって旅をしてきました。
お二人の心からのお証を心から感謝します。今週私たちはさまざまな出来事や今日の証を聞きながら平和を覚えています。毎週平和のためにキリストにある平和のために祈っている私たちの群れとしてはこれからも平和のために祈りながら示されることを行っていきたいと、もう一度、思わされました。皆さん、歓迎と祈祷なので改めましておはようございます。今日初めて来られた方、久しぶりに来られた方、心から歓迎いたします。礼拝の後皆さんを、紹介したいと思うんですけれども、その中でお一人だけ紹介させていただきます。福岡の、有田バプテスト教会の、牧師夫人であられます松田美奈子姉妹が今日は、礼拝に参加してくださいました。立っていただけますか。歓迎いたします。ありがとうございます。実家が長崎でありまして、今ご両親の介護のためにまだ入院中だと言われましたが、皆さんぜひ祈りに覚えていただきたいと思います。この雨の中でもですね、皆さんとこのような礼拝を守れることを本当に感謝して、今日は賛美と証を受けながらですね、私たちは礼拝を守っています。この雨の中で被災地の方々はどのように過ごしておられるんだろうかと朝から思いました。私たちもこの場を通してその被災地の方々も覚えながら祈っていきたいと思います。今日は西九州地方連合で定期総会が開かれます。私たちの教会からは3人が代議員として出席されますが、皆さんぜひ覚えていただいて、この西九州でのさまざまな働きが豊かに祝福されますように皆さん覚えてお祈りください。そして今週さまざまな働き、手法をご覧いただきますと、また多くの方々を私たちを覚えて祈っています。特に梅雨の前にまたどんどん暑くなっていく中でですね、ご高齢の方々の健康のために皆さんと共に祈っていきたいと思います。皆さんは、今日はどのような思いでこの場に来られたでしょうか。さまざまな祈りの課題また問題もあるのではないでしょうか。しばらくすべてのことを十字架のもとに下ろして、神様からの平安と癒しをいただきたいと思います。しばらくお祈りの時を持ちましょう。祈ります。平和を実現する人々は幸いであると教えてくださった主イエス キリストの御名により祈ります。アーメン。
賛美しましょう。お立ちください。ワンボイスを一節賛美し、周りの方々と挨拶を交わしたいと思います。
本日の御言葉は新約聖書38ページマタイによる福音書20章1節から16章16節です。 お読みします。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き同じようにした。5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろ雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たち、この連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私たと1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後の者にもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。聖歌隊による賛美、ああ驚くべきイエスの愛を。その後最後のものにもと題して羽田兄弟から宣教をいただきます。
Thank you.